吉明二十二章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。私たちに今日も日曜がてを与えてくださり感謝します。主が導いて祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
その時ヨシュアはルベン人、ガド人、およびマナセの半部族を呼び寄せて、
じゃあこのルベン人、ガド人、マナセの半部族このルベン人、ガド人はこのヨルダンの東を占領して、もうすでにそこに定着していた人々です。その人たちが自分たちがね、ここを私たちが牧草地として最高ですから、私たちはここにとどまりますと、そのように、モーセに言ったんですね。その時もう本当に共同体がもう壊れる寸前でした。もし彼らがそこにとどまってしまったら、もう西側、西の、ね、カナン地の約束の地には入れなかったと思うんですね。しかし あなた方がそのようにしたら、もうこの共同体が壊れる。あなた方はもうそのようにしてはならない。その話に彼らが従順したんです。三部族がね。それで、自分たちが一番先頭に立って戦います。それで戦った後で全部占領が終わったら自分たちは帰りますと、そのように言いました。これがルーベン人、ガド人、マナセ族です。しかしマナセ族はその東の方にもまだあるし、こっちの側にもまた土地を取ることができました。だからこの半分半分が分かれている、このヨルダン川をね中心にして、マナセ半部族はこっち、マナセ半部族は西側に、東部は西、だから半部族と言ってるんです。いいですそのようにね、覚えてください。その人たちが今帰ろうとするんですね。帰るようにヨシアが命令する。それが22章であります。じゃあ二節。
彼らに言った。あなた方は主のしもべモーセがあなた方に命じたことをことごとく守り、また私があなた方に命じたすべてのことについても私の声に聞き従った。
このようにモーセの話も聞いたし、ヨシュアの話を聞いてよく勇敢に戦いました。三節。
今日までこの長い間あなた方の同胞を捨てず、あなた方の神主の戒め命令を守ってきた。
この同胞を捨てず、あなた方の神主の戒めと命令を守った。これが重要なポイントですよね。神様の中で彼らは同じ家族です。共同体です。だから真ん中に主ご自身がおられる。主ご自身が彼らのために戦ってくださった。神の家族です。四節。
今すでにあなた方の神主はあなた方の同胞に約束したように彼らに安住を許された。今主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダン川の向こう側の所有地、あなた方の天幕に引き返していきなさい。
このように、じゃああなた方はこのヨルダン川の東の方に帰ってもいいですよということです。五節。
ただ主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と立法をよく守り行い、あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい、
うん、だからヨルダン川と区別があるんですけど、主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法ですね、よく守りなさい、あなた方の神主を愛し、その律法を守るということは主を愛することよね。主を愛し、そのすべての道を歩み、その命令を守って主にすがり、心を尽くし精神を尽くして主に仕えなさい。これが律法のすべてなんですね。神様の律法は神様を愛することです。まだ神様を愛することと、またこのように自分のね道徳を愛することですね。6節、
ヨシュアは彼らを祝福して去らせたので、彼らは自分たちの天幕に行った、マナセの半部族にはモーセがすでにバシャンの所有地を与えていたが、他の半部族にはヨシュアはヨルダン川のこちら側西の方で彼らの同胞と一緒に所有地を与えた。さらにヨシュアは彼らを天幕に送り返すとき、彼らを祝福して、
だから半部族の意味が分かるんでしょ。半部族、東に半分、西にも半分、この両方に、マナセ族のことがあったと。だから半部族だと言ってる。8節、
次のように彼らに言った。あなた方は多くの財宝とおびただしい数の家畜と銀、金、青銅、鉄および多くの衣服等を持って天幕に帰りなさい。敵からの分取り物はあなた方の同胞と分け合いなさい。
敵から分取り物があった、それを同胞と分けなさい。だから神様を心を尽くし精神を尽くし力を尽くして愛しなさい。そしてあなた方、そこでその地域を守っていた牧草地を守って、また羊やまた女性たちをそこで守っていったんですね、その人々と同胞と分けなさい、だから愛というものはね、物質を分けることね、分けて。九節、
それでルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるシロでイスラエル人と別れ、モーセを通して示された主の命令によって彼らが得た自分の所有地ギルアデの地へ行くために帰っていった、
じゃあこのように帰りました。帰る時に、彼らがまたこのようなことをしたんですよ。出世す、
ルベン族、ガド族、マナセの半部族はカナンの地にあるヨルダン川のほとりの地に来た時、そこヨルダン川のそばに一つの祭壇を築いた。それは大きくて遠くから見える祭壇であった、
じゃあこの祭壇、この三部族が帰る時に一つの大きな祭壇、この非常に大きな祭壇をね、建てました。そのことが今大きな問題になるんです。それでその問題を解決するために彼らが12節、
イスラエル人がそれを聞いたとき、イスラエル人の全会衆は城に集まり、彼らと戦をするために登っていこうとした、
この城に、城が何をするかというとね、幕屋があったんですね。幕屋ということは祭壇がある場所、その 会見、主と出会う、その会見の天幕が幕屋です。会見、主と出会うために祭壇があるんですね。罪が許され、主と出会う、ね、1年に1回至聖所に入る大祭司が、その場所が城だったんですよ。だから城があって、まだ彼ら三部族がまだその東側に大きな祭壇を建てたということは大きな問題ですよね。だから彼らを、まあ彼らと戦おうと、これはね、幕屋がイエス・キリストです、ね、このイエス・キリストを信じる信仰から外れたと彼らは思ったんですね。だから戦おうと、これを守ろう、これ異端になるんだということが起こったんです。それで祭壇を築いたことに対して、興奮したんですね。それで戦争も辞さない、そのところまで行ったということね。じゃあ中古説からまた見ようか。
彼らはギルアデの地のルベン族、ガド族およびマナセの半部族のところに行き、彼らに告げていった。主の全会衆がこう言っている。この反逆は何か。あなた方は今日主に従うことをやめて、イスラエルの神に反逆し、自分のために祭壇を築いて今日主に反逆している、
じゃあ祭壇の問題がね、主に反逆するんだということですね。だから祭壇ということは、この規則があって、生贄の頭の上に手を置いて、それを神様が言われたそのサイズの祭壇があって、そこでほふってそれを煙にする、そのことで罪が許される。これが祭壇ですけど、向こうは自分勝手に大きな祭壇を作ってしまったということです。これはペオルポル、異端、そのことで同じだと、ね、そのことと同じだと。17節、
ペオルで犯した不義は私たちにとって小さなことだろうか。私たちは今日まで自分たちの身を清めていない。そのために神罰が主の会衆の上に下ったのだ、
これはミディアン族の祭司たちがね、このイスラエルを滅ぼすために、このバールボールですね、ペオルその女性たちを、ね、入れて、バールスワイ、この淫行を起こす、そのことがペオルプロの事件です。それで2万4千名が死んだんですね、神罰。それと同じだと、彼らはね、祭壇を向こうで勝手に作ったことを深刻に受け止めたんですね。22節進みましょう。
神の神主、神の神主はこれをご存知です。イスラエルもこれを知るように、もしこれは主への反逆や不信の罪をもってなされたのなら、今日あなたは私たちを救わないでください、
だからこの三部族はね、信仰告白するんですよ。神の神主、神の神、主はこれらのこと全部、私たちがどうして祭壇を作ったかということをよくご存知だということですよね。23節、
私たちが祭壇を築いたことが主に従うことをやめることであり、またそれはその上で全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げるためであり、あるいはまたその上で和解の生贄を捧げるためであったのなら、主ご自身が私たちを責めてくださるように、
だから城にある祭壇と自分たちが築き上げた祭壇は全然種類が違うと という話をね、だから罪の許されるその祭壇、十字架、そのことと違うものだと。自分たちが作った祭壇はね、城にある祭壇と違う。何が違うか、24節。
しかし事実、私たちがこのことをしたのは次のことを恐れたからです。後になってあなた方の子らが私たちの子らに次のように言うかもしれないと思いました。あなた方とイスラエルの神主と何の関係があるのか、
だから子供たちの教育のための儲けですね、儲け、だから私たちがこのように存在すること、まだカナン地、まだ東の川西側を主が与えてくださった、そのことはこの祭壇、主の恵み、十字架の恵み、それで私たちはこのようにカナン地を占領し神様の祝福を受けた、そのことを伝える、ね、子ども教育ですね。子ども教育のためにこれを作ったと。そこで何か生贄を捧げたりすることじゃなくて、イスラエルをこの祝福したのはこのことだ、十字架だ、十字架の恵みだ。私たちもそのように教えてるんでしょう、イエス・キリストのこと。25節、
主はヨルダン川を私たちとあなた方、ルベン族、ガド族との間の境界とされた。あなた方は主の中に分け前を持っていない。こうしてあなた方の子らが私たちの子らに主を恐れることをやめさせるかもしれません。
だからこのヨルダンのあれが、ね、境になって、自分たち東にいる人たちは向こう西にいる城にいる人たちと何の関係もない、とそのようになって子供たちが間違って自分勝手に行ったらいけない、そのことですね。だから杉越の祭りとかそれは全部城に東のところからも全部切っていったんですね。その話ですよ。団結、主にある家族、皆さんと私もイエス・キリストの十字架の血潮によって家族になりました。それがこう自分の子供たちに教える、西側にいる人たちと私たちは同族だ、家族だというそのために儲けを作ったという意味をね、その彼らに教えるため、信仰を教えるため。それを誰が聞いたか、判別は30節、
祭司ピネハスおよび会衆の上に立つ族長たち、すなわち彼と共にいたイスラエルの分断の頭たちは、ルベン族、ガド族およびマナセ族が語った言葉を聞いてそれに満足した、
このビネアスということはこのペールポル、ペールオルですね、ペールオル、実験をやめさせた人ですよね。このミディアン人の女たちがこのイスラエルの男性たちと一緒にデンマークに入ることをもう突き刺した人がこのピネアスです。だから主がそれを見て神罰を止めたんです。この人が聞いたら、わあ、これ私たちと一緒になろうとする彼らの心、まだ、ね、祭壇中信仰、それを子供たちに教え受け付けされる、そのような、ね、努力、その思いが素晴らしいですね。だから彼らは毎年 この城に集まった東の人々もエルサレムに神殿が建てられた時にはエルサレムにそのようになって一つの家族になった、ね、私たちもそうでしょ。私たちが家族になって血も流れてないのにもっと愛し合ってる家族共同体になってる、その理由は十字架が真ん中よね。十字架、イエス・キリストの愛、イエス・キリストの十字架によって罪が許され、私たちは神の家族になりました。だから私たちは神様を愛することとまた同族に分け与えること、それができるようになったのがこの祭壇だと。祭壇、だからイスラエルの共同体の中心的な部分は祭壇ですよね。祭壇、ヘブル書5章一節から、
大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです、
うん、だから大祭司はみんなの中から選ばれる、人から選ばれる、神に仕えることからについて人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のため、この祭司の役割は罪のためです。祭壇のところでこの民の罪を許してもらうためにしたんですね。その存在がその存在です。しかしこの人間から選ばれた大祭司は弱さを持っているって二節。
彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのゆえに民のためでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。
だから即罪の日ですね、ヨンキプルの日に2回入ります。死聖所にまず、ね、牛ですね、牛を大祭司が牛の頭の上に手を置き放るんです。まだその罪をも血を持って、ね、全てを清めるんです。そして2匹のヤギですね、そのヤギを持って、また罪を許しようために自分の罪ですね、大祭司の罪のために、祭壇を通って聖所、死聖所を通って行って、そこで七度血を流し、それでその血が清めたら生き返るんです。出てくるんですね。出てきてまた民のためにまた同じことをやります。それでまた死聖所にまた入ります。だからこの食材の祭りの時に2回ってヨンキプルの日、それで民の罪が許される。だからまず大祭司の罪が許され、また民の罪が許される、その過程があったというんですね。4節、
また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです、うん、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです、うん、
だから天の神様、ね、父なる神様が、あなたは私があなたを産んだ、ね、御子イエス・キリストにこの大祭司の役割 をされたんですね。だからアーロンの族からアーロンの族の中で人々から選ばれた大祭司とイエス・キリストはもう全然レベルが違うという話、それをすることが故障なんですよね。イエス様は優れた罪のための大祭司だという話。6節、
別の箇所でこうも言われます、あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である、
うん、このメルキゼデクということはエルサレムの王ですね、メルキゼデク、シャレムの王だと、彼は傷もない、まだもう神様と同じだという、そのくらいにつくんだと、神様のレベルの大祭司、アーロンの子供の大祭司ではなくてメルキゼデクにつく大祭司。メルキゼデクがアブラハムを祝福したんですね。アーロンの、ね、おじさんですね、アーロンの、その方がメルキゼデクによって祝福されてるんです。だからアーロンの大祭司とイエス様を比べてはいけないということです。比べることはできない。7節、
キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙等を持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました、
うん、このキリストはメルキゼデク、神様の大祭司ですね、けど人間として来られ、もうこのような大きな叫び、涙、私たちのために、ね、汗が血に変わるほどの祈り、それをされたんです。8節、
キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです、
うん、だから、まあ、メルキゼデクがイエス・キリストですね。イエス・キリストです。同じ神様の大祭司です。神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司にされた。イエス様もこの人間となって 100% 人間です。神、イエス様は 100% 神様、 100% 人間です。その罪がない、罪がないことだけ違うんです。私たちと同じ、眠る時もあるし、お腹がすくこともあるし、泣くこともあるし、主の前で苦難も受けました。その苦難を通して従順を学んだということですね。注意せず、
この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく父を必要とするようになっています、
うん、だからこのヘブル人たちはまだモーセ、まだアーロンにつくそのような大祭司を固執する、幼稚な父を必要とする人々だと、だから福音、イエス・キリスト大祭司、永遠の許し、そのレベルまでヘブル人たちは直接言うことはできない。だからこのように比べてるんですよね。 最初ね、天使より優れたかった。まだ二章もね、天使より優れた。モーセより優れてる。今回は大祭司より優れてる。優れた大祭司。これが固い食物よ。これは霊の世界を知らないと、啓示によらないとわからないからですよ。
13。まだ父ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。
だから完全に義というものはできないのよ。1年に1回、1年ビザと市民権は違うんでしょ。1年1年ビザ更新する人と、1年ごと罪が許されてたからね。けどイエス・キリストによっては永久よ。永久市民、神の子供になる。これを理解する、それは聖霊じゃないとダメ。それで信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって神の子とされる。これはもう硬い食物よ。彼らにとっては焼肉よ。ヘブル人にとっては未だにも目の鱗がね、落ちてないから、日本の1000万人救いを待ってるんですけどね、彼らを。14節、
しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです、
じゃあこのように経験、御霊ですね、御霊によって、経験な人々、啓示によるもう天の秘密よ、奥義、福音は奥義です。私たち異邦人である私たちに啓示があって、聖霊の信仰があって、これを信じたんですけど、これは硬い、ね、焼肉のようなものよ。それをまだ理解ができてない、本当に私たちって なぜこんなに、ね、祝福されてるんでしょうかね。本当に感謝です。じゃあイスラエルの民が祭壇を中心にして、一つになって家族になってる。新約に行くとイエス・キリストの十字架を通して私たちは一つの家族です。しかし彼らはまだ未だに目の鱗が落ちてないので、これを理解ができないの、硬い食物です。しかし私たちは御霊によってすぐ硬い食物を食べ、この家族になりました。イエス・キリストによる家族であります、祭壇、罪の許し、許された私たちがエクレシア、共同体になりました、教会。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。